どうも、おたかるじてっぺいです。
バウアーです。このチャンネルでは、スーファミ世代の二人がゲームやアニメ、通称オタクカルチャーについてノスタルジーに浸りながらワイワイ語る内容となっております。
ファミコンからスーファミ、最近プレイしたゲームの話や、たまにアニメの話とかもできればいいなと思ってます。はい、ということで。はい、ちょっとこの前、ファミコンカセットの、なんかダイオード埋め込まれてるやつがあるとかっていう話してなかった？なんかランプが、そう、ついてるやつ、ついてない。
あれ特定のメーカーのやつだよね。
そうそう、あれ調べたんですよ。
うん。
で、ちょっと面白いから、ちょっと雑談に入れようかなと思って。
うん。
でね、あれね、アイレムのカセットが。
そうだわ。
そう。
アイレム。
うん。そうそうそう。ただ、初期の頃のカセットなんですよね。あれって。だから、うん、発光ダイオードがついてるカセットとして、
うん、
まあ、なんか俺よく知らんのだけど、ジッピーレースっていうソフトと、テンヤードフィートっていうのと、スクーンっていうのと、
あ
と、
スクーンなんか聞いたことあるな。
ほんま。あと、魔性っていうやつと、あとはスペランカ。スペランカ。
スペランカついてたの？
ついてたんですよ。で、スペランカ2っていうのもあって、それもついてたんですよ。
へえ、僕、スペランカーさ、プレステ3のみんなでスペランカー。
やりましたね。
やったよね。
やった
一緒にやったよね、
うん。
あれしかない、やってないから、カセット知らんのよ。
いや、俺も見たことないよ、そんな。で、実は、発光ダイオードついてるのは初期型しかなくて、後期になってくると、同じスペランカーのカセットでも、発光ダイオードがないカセットが後期になって出回ってくるっていう感じ。なるんですって。で、あれなんでランプがつけるようになったかっていうと、まあ、アイレム側のその思いとして、当時、電源のオンオフが見分けにくかったらしいんですよ、ファミコンって。
まあ確かに、実家行ってファミコン接続してきたんだけど、母さんがやるっつって。
マジか。
ブラウン管の、
ちょっと待って。
古いブラウン管のテレビがあったからまだ、それをポンと置いて、ファミコンの後ろ UHF、VHF 端子のところをグスって刺して、やって、やったら、まあ、なんか多分、本体側なのか、カセット側なのか、カセットいろいろ掃除したんだけど、なかなか直らなくて、ちょっとチラチラチラって砂嵐が入ってるような。
ああ、なるほど。
で、音もブーンってちょっと入っちゃってるような感じで、一応再生はできたんだけど、実際にオンのスイッチって、カチってやったら、ちょっとなんか赤い線みたいなやつが少し見えるくらいの、ね。
そうそうそう。
わからんわ。
ちょっと待ってな。めっちゃ気になってんけど、お母さんがファミコンしたいって言い出したん？
そうそう。結局、落ち物ゲーならやるんだよね。テトリスとか、
はい。
ドクターマリオとか、あとはまあ、マリオの1？マリオブラザーズ？
はい。マジで？ファミコンならやるの？
あ、じゃあ、設定しとくわ、って。
お母さんがするの？すごなんで？ないでそんな普通なかなか実家帰って、なあ、ちょっとファミコンやりたいからやった。いや、ちょっと落ち物とかやったらスマホでできるから教えたりや、今。
いや、あれがいいんじゃない？
ファミコンでやりてえと。
わかんないけど、ドクターマリオはさすがにないでしょ、スマホ。
まあ、ないし、ゲームボーイ版があったね、確かね。まあ、どうでもいいですけど。ファミコンでやりたいってすごいな。
だその時に、確かにこれわかりにくいなと思って。バグってんのかバグってないのかもわかんないし。
で、何が問題かっていうと、結局、電源オンにした状態で、カセットをそのまま抜いちゃう子供が結構おったらしいんですよ。
うん、
カセットってあれ、なんか、真ん中のレバーを前にガッチャンって押して、バコーンって抜くやんか。だから電源オンの状態にした状態でやっちゃうと、まあ当然、ね、あんまりソフトにも本体にも良くないじゃんか。
うん。
うん。だから、それを防ぎたいという思いで、実は発光ダイオード、カセットに付け取ったらしいんです。だから要は、あれがオンになるとあれが光るやん。ピカーって。そしたらオンだよってわかるから、まあ、電源も消し忘れがないよねっていう仕組みのために作られたらしい。
そういうことね。でもあのさ、タイミングで発光ダイオードってあったんだなと思って。
う
ん、
それね。
いつあったのか全然知らんかったけど。
でね、あれね、面白い話があって、まあ、最初アイレムがそうしたいぜと言った時に、当時、ファミリーコンピューターのカセットって、任天堂が一括で生産してたらしいんですよ。
あ、そうだね。
うん。
うん。
だから、ファミコンのカセットを、まあ、ダイオード入れてくれって言ったら、ニンテンドー嫌がったんですよ。当然ながら。これ作るのめんどくせえよと。 工程もどないすんのというところがあったんだけど、うん、実現したんですよね。で、うん、なんで実現したかっていうと、そのアイレムが任天堂側に貸しがあったんですよね、当時。で、面白いんだけど、アイレムは最初、あのファミコンで、ファミコンソフトを出す前は、うん、そのアーケードを結構作ってたんですよね。あのゲームセンターのゲームを。で、うんうんうん、スパルタン X、アメリカが作ったデータイーストっていう会社が作ったスパルタン X っていうゲームソフトがあって、それを日本でアイレムがそのゲーセン用にアーケード化しとったっていうのがまず背景があったんですよ。
うん、
で、今度アイレムがそのファミコンソフト第1弾作りたいよと、うちも作りたいよと、うん、なった時に、じゃあスパルタン X 出そうよというふうになった時に、あの任天堂の宮本茂さん、
うん、
あのそれこそ超有名やと思うんやけど、あのゼルダの伝説とかね作っちゃった人、うんうん、あの人がスパルタン X 俺に作らせてくれやと実はアイレムさんにお願いしたことがあって、
うん、
でスパルタン X を任天堂側で作りたいってなった時に、でアイレムのその上層部、要はお偉いさんたちが、うん、おええよええよ作りなさいやと、うん、作ってやよと勝手に許可を出したんですよ。そしたら開発チーム側がブチ切れたんですよね。お前何やってくれてんねんみたいな。何勝手に許可出してんねんという風になったらしくて。
うんうんうん。
うん。ほんで、まあ、言うてもったらそれが貸しになったんですよね。
あ
の、任天堂に対しての貸しになって、宮本さんへの貸しにはなるんだけど。
それ以降ずっとその貸しで大砲と入れてた。
やったらしいですよ。そうそうそう。だから、もう、あの、当時、アイレムの、その、津村さんっていう方が、ダイオード入れてくれやって言ってたらしいんだけど、
うん、
あの、ブチ切れたのも津村さんなんだけど、
うん、
まあ、今でも、その、津村さんと宮本さんは、なんか、つながりがあって、みたいな話らしいですよ。
アイレムってあれよね、絶対絶命都市とか、
アイレム
今作ってるとこじゃない？
あ、絶対絶命都市ってそうだったっけ？
確か。やった覚えがあるもん。
なんか、アイレムのゲームってすごいなんか、ドット絵というか、絵がすごいなんか、特徴的、パキッとしてるようなイメージがあって、面白かったら、思い出がある、ね。
ファミコンのやつで。
ファミコンのやつでね。確かね。あれ、
そう。
ああ、大工の源さんとかアイレムじゃなかったっけ？
そういうことか。
忘れた。
最近のゲームでもさ、確か絶対絶命都市とかなんか、
うん、
ああいうのなんだけど、特徴的なやつ作るなと思ってた。
なんか今は確かアイレムはスマホゲームに力入れてるんだったかな。ちょっとあんまり見ないよね。
ゲーム自体は知らんだけかもしれないけど、うん、あんま見ない。
まあちょっとその辺の情報は定かではないから嘘言ってるかもしれないけどね。
うん、なるほど。ダイオードはそういう感じだったね。
それと、そのついでにちょっと言っちゃうと、
うん、
あの、ファミコンカセット、ニンテンドーの最初のファミコンカセットでいい、
うん、
上に、なんつったらいいの？上側になんか四角い穴みたいなのが、
あったね。
あったでしょ、うん。あれさ、何のためについてたかご存知ですか、あれ。
あれ、なんか爪があった。違うな。
そう、なんか、あの、ちょっと引っ掛けれるような感じになったよね。なんかちょっと空洞で。
ごめん、僕あの、今 VHS のテープを思い出しちゃった。
違う。
VHS のテープはなんか爪があって、爪を折ると、もう、ダビングできなくなるみたいな。
そう、録音できなくなる。
あ、違う。上書きできなくなるのか。
そうそうそうそうそうそう。いや、違う。
違うね。
あの、ファミコンカセット、その爪ないから。あの、空洞になってるんです。空洞っていうか、うん、まあ、ヘコっていうか、ちょっとなってるんですよ。
わからん。
うん。あれね、あの、うん、俺も最初さ、製造上なんか意味あるんかな、なんか金型で打ち抜くとき、あそこが凹みになって、うん、
ガス抜きですみたいな。
ガス抜きですみたいな。かなと思ったりしたんだけど、全く関係なくて、あ、あれはああいうデザインです。終わりやからな。
うん、あ、そういうこと？
らしいっすよ。なんか。
別にあの、なんか、ストラップつけるためとかじゃないの？
ストラップつ
貫通してないからね。
してないからね。そうそうそう。うん、そういうことらしい。なんか調べてたら、なんかそういう記事も見てたから、そう、面白いなと思って。
いや、デザインで言ったら、それこそ、前に言った、ドラゴンボールとか、
うん、
あの、横がボコボコになってたりとか、
うん、
あとは、カセットの横か上の方か忘れたけど、ちょっと滑り止めみたいな、ボコボコって、細かいボコボコがあったりとか。
あれ、それ、ニンテンドーのカセットじゃない？
多分ね、そう。
うんうんうん、
あと、ワギャンランドとかで言えば、
うん、
ちょっと背が高いんだよね、他のカセットに比べて。
あった、そういうのあった。トップガンとかね。
そう。でも、寺尾の横相撲とかも、縦に長いんで。
縦に長いよね。あれは、基板があんだけ容量があるからなんかなと思ってたけどね。
なのか、他と並べた時に、ちょっと背が出るから、うん、買われる時に有利とか。
目立つよね、とかなんかな。
目立つよ、とか。
でも、あの、コナミのカセットが好きでさ、 カセットの上面にもラベルが貼ってあって、
あれ便利。
あれさ、こう、そうそう、なんかカセットケースみたいな。そうそうそうそう、何が刺さってるか一回一回さ、抜かんとさ、分かれへんや、タイトル。
うん、
でも、コナミのやつに、ね、そこは全然分かるんよね、上から見たら。
うん、
そうそう、コナミ、ワイワイワールドとかさ。
パックマンとかね。そ
う、パックマン、パックマン、うん、うん、パックマン？
パックマン違うか？
パックマンはナムコですね。
あ、そうか。まあ、ナムコか。
うん、そうそう。
うん、
まあ、ゴエモンもそうだったかな、忘れたな。
あれ全部採用してほしいぐらいだよね。
ね。あれは考えられたよな、確かに。あの、当時の子供たちはどうやって入れるんだろうっていうところが研究したんかもしれんけど。
それ言ったらさ、うん、スーファミも書いてねえやって。
書いてねえなー。で、スーファミは全部一緒やったやん。
うん。
全部一緒。
スーファミ全部一緒。全部ネズミ色だからさ。
そうそうそうそうそうそう。
どこに何があるんだよっていうのがわかんないんだよ。
あの辺の工夫はスーファミに欲しかったけど、まあ、大人の事情なんでしょうね。
まあ、ちょうどさ、うん、割ってるところの、うん、合わせ面だから、シールが貼りにくいっていうのはあるかもしれないね。貼りにくい
ですね。そうそうそうそう。
うん、
もっと面白かったのが、うん、メーカーによっては、
うん、
ファミコンカセット裏側、注意書きみたいなの書いてるじゃん。
あるね、
なんかあの、長時間のなんとかとかさ。
バッテリーは交換するんで。
そうそうそうそうそう、そう。
どうのこうのみたいなやつね。
そう。で、メーカーによってはあそこの裏にさ、説明とか書いてなかった？なんか。なんかあの、
ゲームの、
ゲームプレイの説明とかなんか書いてなかったっけ？
本当？
あ、ごめん。なんか自信なくなってきちゃった。
あったかもしれない。
面白いなーって。なんかゲーム画面の画面がなんかパッと貼ってあったりしとったはず。ジャレコとかそんなんじゃなかったかな。またちょっと
面白いね、それ、うん。
調べるわ。
取説もあるのに。
そうそうそう。
そこに説明書いちゃったってこと。
そうそうそう。確か。まあ、あの辺はちょっとまた調べてみようと。
なんか僕あのさ、実家からその掘り出してきたファミコンカセットに、
うん、
びっくりしたのが、
うん、
ローマ字のヘボン式で、
ヘボン式
住所が書いてあって、多分その子が中古でカセットを売ったんだと思うんだけど、
なるほど
マジックで名前と、
うん、
なんとか市、なんとか町とかで届けてねって書いてあった。
相当好きだったんでしょうね。
それが相当好きだったと思うんだけど、それは多分自分が売ったのか親が売ったのか、わかんないけど、
うんうん。なんかストーリーを感じますよね。
そうそう。
裏のストーリーを。
うん。なんかそのファミコンのそういうマジックで書いたやつを最終的に元の持ち主に届けるっていう仕事をやってる会社が確かあったよ。
嘘だろ？会社なのそれ。会社なの？
会社が、会社だったと思うけどな。うん。
儲かるんかそれ。
わかんない。で、思い出の分の価値のお金を払ってもらうみたいな。
儲かるんかそれ。
わからん。
俺で、
面白いなと思って。
ありがとう。これ、これ、これだったんだよ。じゃあ払ってね、10円。
いや、ならんて。うん。そうそう。うん。まあ、そんな感じの。
まあ、面白いね。
うん、面白い。
うん。じゃあ、
あれ
本編入る前に恒例のやついきますか。鼻歌、はい、なんとかかんとか。
はい。
今回は、私ですかね。
いや。
はい。いきまーす。てかてかてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてん
てんてんてんてんてんてんてんてんてんてん
てんてんてんてん正しい。あのね、中国ですね。あの作品自体は、もう作品名に、中国っぽい名前がもうすでに入ってる感じ。
ああ、なるほど。
で、これはまあ、シリーズが結構長くて、うん、ファミコンもあるし、スーファミもあるかな、うん、そうそうそう。で、プレステとかはなかったかな。うん、スーファミぐらいまでが絶頂期というか。売れてた時期です、はいはいはい。で、まあ、ここのゲームメーカーが結構面白いから、また違うタイミングで喋れたらなという感じでございます。う
ん、なるほどね。
はい。
じゃあ、
その辺
答えは概要欄で。
うん、概要欄で、ということで。はい、じゃあ本
ちょっと概要欄の更新が遅れちゃう時があるけど。
いやいや、
そこは許してください。
忙しいんですよ、もう。
またその時は、ちょっと1日2日置いて見といてもらえるとありがたいです。
お願いします。
うん。はい。お願いします。じゃあ、本編いきますか。
本編いきますか。はい。
じゃあ、今回の本編は、
はい。
007 ゴールデンアイ。
はい。64のゲームもあるし、まあ、うん、映画。元々の映画があって、 て、それをゲーム化したのが64のゲームなんですよね。うん、そうそうそう。で、最近64の、あの、スイッチのオンラインの、なんだ、なんて言ったらいいんだろう。スイッチオンラインなんとかの、そう、64とか遊べるゲームの中で、最近64の、その、ゴールデンアイが遊べるようになったというところで、今回いいんじゃねえかなと思って、この題材にしたよね、
うん。もう遊べるようになった？
うん、遊べるようになったよ、確かあれ。そうそうそうそうそう。
そうか、あの、人の画面を見て、いる場所を見つけるっていうチートプレイができなくなったんだね。
え、あれ、友達ん家でやったことあったの？
なんかそういう話を聞いた。やってる。ここから。僕はやってないんだけど。
そうなんですよ。
あ、いや、一回やったんだよな。やったけどむずいなと思って、うんうんうん、あんまりプレイしなかった。
あれはね、もう、FPS なんですよ、完全に、うん。で、あの、FPS のゲームって今まで、もう僕そんなやったことなかった、買った当初は。だから、めっちゃ斬新なゲームだなと思ったのを覚えてるんですよ。あの、うんうん、一人称の視点で自分がね、動いて、あの、打つっていう。ただ、ね、やっぱり酔いましたよね、最初。
いや、酔うでしょう。
あれね。
画質もあるし、だろうし。そう。
あれね、あの、朝さ、めっちゃ早く起きて、やって、うん、で、酔って、ぐでんぐでんになった状態で、学校に行ったって思いである、なんか、気持ち悪い、言うて。
はいはいはいはい。それ、一日の最悪なスタートだね。
最悪なスタート。でも、あれで鍛えられたんか知らんけど、酔いはなくなったよね。うん、
あ、三半規管が鍛えられた。
三半規管が鍛えられたんだと思う。
あれは何？その、やったっていうのは、一人プレイをやったってことでしょ？
そう。そうそうそう。
ストーリーモードというか。
そうそうそうそうそう。あの、ゴールデンアイ自体は、そう、うん、あの、ストーリーモードがあって、で、4人まで遊べる対戦ゲームがあるんだけど、うん、まあ、結構ストーリーモードも面白いんですよ。なんかね、うん、あの、ミッション形式なんですよね。ステージ1があって、
うん、
で最初、映画と一緒で、ダムから始まるんですよ。
うん、
あの、映画ってさ、一番最初ダムで、覚えてるかどうか知らんけど、うん、ダーってダムの上をダッシュして、バンジージャンプでシューって降りて、
そうそうそう、
化学工場に行ったりするやん。で、うん、映画では実はそこで流されるんだけど、ゲーム版は実はそのダムの上のところにステージがあって、
うん、
で、そこにまたミッションがあるんですよ。
あ、そうなの？
で、その作りというか、映画のその地形あるじゃん、うん。あれが結構ゲームと似てて面白いんですよ。あのね、俺は実はその映画を見てない状態でゲームをめっちゃやり込んでから映画を見たんだけど、うん、あの、うん、映画の中で例えば化学工場とかあると思うんだけど、うんうんうん、化学工場のあの地形、うん、あれが映画
と配置ってことだね。
配置、そうそう、え、一緒なんですよ。あれが面白くって、そうそうそう。で、
うん、
あの、結構ね、やっぱり最初の方の64のゲームっていうのもあって、あの、うん、結構ね、分かりにくいところもあったんですよ。例えば、うん、あの、最初ゲームやって、で、ミッションみたいなのがあるんですよ。なんか例えば、うん、警報器を壊せとか、なんかこの情報を盗み取れとかさ、なんかヘリを壊せとかさ、あるんだけど、はいはいはい、警報器ってこれかなみたいな。要は、うん、これが警報器だぜみたいな感じで教えてくれないんですよ。なんか。
わかんない。ランプがついてるぐらいとかってことでしょ。そうそうそうそう。
だから、これちょっと壊してみようかなって、ボボボンって壊したら、これは読み取るための機械です。任務失敗。バカだみたいな。
そんな警報器と読み取る機械を間違えることなんてあんの？
いや、ないけど、それはあの極端な例やけど、うん、
あ、びっくりした。
もうね、わかんないんだって。なんか読み取れとか、なんか機械を置けとか言われるけどさ、どこに機械置いたいかわからんし、その機械もなんか1個しかないんよ。はいはい、確か、
うん。
で、その1個のやつをなんか、これかな、ピッとしたらこれ違います。もう一回やり直しみたいな。
あの、また、64の表現もポリゴンでしょ、
うん、そう、ポリゴンなんですよね。まうん、
あの、ランプも別に綺麗なランプとかじゃないし、
そうそうそうそう、
物に文字が書いてあるわけでもないし。
そうそうそうそうそうそうそう、そ
う、
ね。う
ん。
でね、結構その、ステージ、結構数が多くて、
うん、
で、難易度も、イージー、まあ、ノーマル、ハードってあるんですよ、うん。で、イージーだと結構、無双できるんですよね。あの、うん、もう、敵見つかっても、ガンガン見つかっても、なんか、撃てばなんとかなるみたいな。で、ノーマルぐらいでちょっと厳しくなって、もうハードは、もう本当にもう人が命中精度も上がってるし、なんか、なかなか撃っても、うっあっつってひるんで、また撃ち直してくるし。
うん、あ、一発で死なないんだね。
そうそう、死なないやつ。そう、うん。で、なんかね、めっちゃ集まられたら、もう勝てませんみたいな状況になったりするから、うん、結構ハードは本当にハードみたいな感じで、やりがいがあったんだ。
はいはいはい。
うん、で、 お楽しみモードっていうのもあったんですよね。なんか、まあ、今で言うチートモードみたいなのがあって、で、例えば無敵になれるとかさ、あとは武器を最初から全部持ってる状態で任務が開始されるとか、弾無制限ですとか、あったんだけど、そのチートのお楽しみモードの解放条件っていうのが、まあ、結構ピンキリで簡単なものから難しいものがあるんだけど、条件はステージを何分以内に越したかみたいな。タイムアタックなんですよ。で、
S ランクでクリアとかじゃなくて、
そう
時間なんだね。
で、うん、イージーモードの何分とかやったら結構簡単だけど、なんかハードモードで何分とかやられたらめっちゃ難しいんやけど、その難しいやつほど無敵モードとかさ、なんかそういう面白そうなチートが散りばめられてるっていう。
まあね、メタルギアもでもそうだもんね。
メタルギアそうだったっけ？
メタルギアもなんかステルス迷彩の無限のやつを手に入れるには、結構むずくなかったっけ条件。フォックスでクリアみたいなやつ
が。あ、そう、あったあったあったあったあった。そう、そんな感じ、そんな感じ。まあ、ちょっとあれは長いけど。で、もう俺やったんよね、あれ確か。むっちゃ頑張って。で、一番今でも覚えてるんだけど、2面が化学工場なんですよね。006 がやられちゃうところ。そう、はい。で、そこで何分以内に越せみたいな。で、しかもハードモード。で、出てくるチートが無敵モードかなんかやったんだけど、なんかね、すごかったよ。運の要素が絡んでくるんですよ。もうなんか、とにかくもう走れ、行けっつって。で、科学者かなんかを、探し当てて、そいつと喋って、カードキーをもらって、そのカードキーで次に進めるみたいな感じなんやけど、もうその科学者が出てくる場所が完全にランダムやから、一番その最短で出てこないあかんところに出てこへんかったら、うわぁ、リセットみたいな。で、出てきたとしたら出てきたとして、喋ってる暇ないんですよね。喋ったら、ずっとじっとせなあかんねんけど、本当はね。だけど、実は裏技じゃないけど、そんなことなくて、会った瞬間にその場パーって離れたら、一応喋ってることになってて、
で、情報はもう、
そうもらったみたいな。で、カードキーは全然まだ手に入ってんねんけど、会話の最後でピッて渡されるから。
遠隔でカードキーが来る。
そう。
ポケットの中でピッて来る。
ドアの中で敵をこう巻きながら、早くくれーって言いながら、ドドドドドドドって。
ずるじゃねえかよ。
いや、でも、そうせんと、マジ、こされへん
タイプ。間に合わないよね。
そう。で、実際の攻略本も買ったんよ、わし。確か、で、その攻略本も創生って書いてあったから、
それありきの時間なんだ。
そう。ほんで、なんかもう移動とかも普通にスティックを前に押したら、まあ前に進む。で、横にしたら、まあ横回転があったかな。で、
デフォルトダッシュなの？もう。
いや、もうダッシュとかない。
歩き、
普通。
ないの？
で、C ボタンって64にあるんですよね。上下右左の。黄色いボタンが4つあるんだけど、それを右ってやるとサイドステップみたいな、横移動みたいな感じするんですよ。
それは回避？
いや、回避じゃなくて横移動。単純にカニ歩き。
ああ、だから例えば銃構えながら横に
スライドしてい
くってことね。
で、そのカニ歩きの方が早いから、はいはい、もう移動は常にこう横歩きで、うおーっつってカニ歩きして。
正面向かって走らないんだ、ボート。
そう。で、その間、もう敵の位置も全部把握しなあかんから、この隙にこう横に歩くと見つからんみたいな、うおーっつって。
なんでそういう設定にしたんだよって感じだろ。
ね、はいはいはい、結構ね、おバカゲームの様子があって、ゲームクリアすると、なんか、そのクリアした後の演出みたいなのがあるんよね。例えば、ナタリーっておったやん。ボンドガールの、ヒロインのね。
はいはい。パソコンに強い人。
あ、そうそう、パソコンに強い人。そう。ボンドガールと一緒に任務をして、最後、基地に乗り込むシーンがあったと思うんだけど、ジャングルの奥の。で、そのジャングルの中の基地に乗り込む際に、まあ、このエレベーターに乗ったらもうステージクリアで終わりだよって。で、ステージ、そのエレベーターに乗ったら、こう、二人が腕組んで、やったぜ、みたいな感じでポーズ取って、そのまま終わんねんけど、そのやったぜのそのエレベーターの中に次元爆弾ポイって投げてから中に入るやん。そしたらやったぜってなった瞬間にボーンって爆発して二人ともテターって死んでてゲームクリアみたいな感じの。
ああ、ゲームオーバーにはならないんだね。
そういうバカな。
でも食らうんだ。
そうそう。
当たり判定があると
。そう。で、そういうバカみたいなことができるのも楽しかった。で、はいはい、一番面白かったのが、そのお楽しみモードで中に、なんかターボモードっていうのがあって、でターボモードは自分がめちゃくちゃ早く動けるんですよ。
倍速。
倍速。 そう、歩くスピードが倍速、うん、で横カニ歩きしたらもう半端ない動きみたいな。でその中で敵がターボモードになったり敵がスローモードになったりするっていうモードもあったりして、
うん、
で敵ターボモードの表情がめっちゃ面白いね。なんか敵自分に見つかった瞬間さ、カクカクカク、バババババババババみたいな。なんて説明したらいいかわからんけど、もう挙動がめっちゃおかしいぐらい速くなって、
うん、
速攻で駆けつけてくる人がめっちゃ面白いっていう。
それもう手つけらんないんじゃない？
手つけらんない。
クリアできる？
無理無理無理無理。
無理で、ね。
で、敵スローモードは逆に敵がさ、もう、
うん、
敵を撃って倒すやんか。うお、うん、やられたーって感じでゆっくり倒れるみたいな。
倒れるまでにめっちゃ時間かかる。
そうそうそう。で、それを利用して、うん、まあ、さっきのそういうゲームの終わりというか、ステージのクリアの演出みたいなのをやると、そのターボモード、スローモードが、反映されるんですよ。面白いことに。で、007の一番最後のシーンで、
006
を対決するやん、アンテナで。
うんうん、
で、最後006をバーンって落として、
うん、
で、そのまま、終わるんやけど、確か64版の場合は、
うん、
そのアンテナ基地が爆発するんですよ、最後。時間制限時間で爆発します、みたいな、
うんうん。
映画版もそうだっけあれ。
制限。映画もそう。
あ、そうか。で、脱出はヘリコプターだっけ？
脱出はね、その最後のでしょ、
うん、うん。
最後の脱出は一応ヘリだったっけな、救出されるみたいな感じ。
そんなんやな。で、うん、64も実はそのシーンを、まあ、再現されとって、
うん、
最後、まあ、006を倒しますと。そしたらゲームクリアになって、うん、ヘリコプターが、こう、パラパラパラパラって待ってるところに、ボンドが、たって走って、そのヘリコプターのヘリのところにジャンプして、パッて捕まって、
うん、
そのまま脱出するようなシーンがあるんですよ。
うん、
で、それを敵、スローモードかなんかにすると、反映されて、ボンドがめっちゃ動きが遅なって、
うん、
ヘリコプターにジャンプしようとした瞬間に、ヘリコプターがもう遅いわってヒャーって行くっていうシーンが見れるっていう。要は、
でもそんなムービーまで反映されるって、
ま、面白いね。ムービーっていうか、
ムービーじゃないんか。
ポリゴンで。
実際に動かしてんだね。
ポリゴンが、そう、やってるっていう感じ、普通の。そのシーンを再現してるってだけで、ムービーは流れない。
うんうん。昔の、例えば FF、7は違うか、8とかだと、
うん、
ムービーシーンとプレイシーンって別だったくない？
だった。
ムービーシーンはむっちゃ綺麗で、
うん、
まあ、映画みたいな映像が流れるけど、
うん、
ゲームに戻ったらポリゴンです、みたいな。
そう。で、そのポリゴンの状態で再現されるから、うん、まあ、いろんなおかしいところがあるんだけど、で、
そういうことね、
で逆にターボモードとかにすると、ボンドが、なんかもう、うん、ヘリコプターの、出発を待たずにそのまま、シャシャーって言ってしまうっていう、の大嫌いみたいな、そのままボンドだけ吹っ飛んでいってしまうような描写が見れて面白いとか。
コミカルだね。
いやね、そういうバカ要素があったから、なんかめっちゃそれでやり尽くした思い出があるわ。でもその辺は多分ね、対戦モードしかやってない人は多分知らない世界で、一人モードやってる人に関したら、あったそんなバカなことしたわ、みたいな。
対戦モードだけの人なんているの？
だから友達とかさ、集まってやろうぜってやるやん。そしたら対戦モードだけになるじゃんね。そうそう。
持ってない人ね。
そうそう、持ってない
人。持ってないけど友達ん家でやるだけの人。
そう、やるだけの人とかね。そうなるよね。そう。
実際さ、ストーリーをやると対戦モードでなんか得な面はあるの？
やっぱりね、やっぱりね、エイム力が違いますよね。やっぱ慣れてるから、で、しかも横のカニ歩きが、もう、デフォルトだから、こいつ早いみたいな。
待って、対戦モードでも、やっぱ横歩きが早いの？
早い、全然早い。
マジか。
で、あとね、もう、対戦モードでひどいんが、やっぱり、防弾チョッキがあるんですよ。うん、
すごい。
なんか、対戦モードで、多分やったなら、多分覚えてるかどうかわかんないけど、
全然覚えてない、
ま、もう普通にステージがあって、で、閉じたステージがあって、でそこで、こう、打ち合いして、まあ、勝った負けたすんねんけど、うん、で、まあ、武器とか弾とか途中で落ちてるんですよ。
うん、
で、防弾チョッキも落ちてて、
うん、
で、防弾チョッキはそんなの通り、まあ、ライフが回復するじゃないけども、防弾チョッキゲージみたいなのがあって、それが回復するから、まあ、
うん、
丈夫です、みたいな感じでね、
うんうんうん。
で、やっぱ強いやつは防弾チョッキの位置を知ってて、それを守ろうとする。そう。で、みんな防弾チョッキに集まろうとするから、
うん、
端っこの方に隠れとって、撃って殺すとかさ。
罠張っといて、
そう。
防弾チョッキを狙うやつを。
だから、はい、防弾チョッキを、位置を知ってるやつが強かった。
ああ、なるほどね。なんか今風だね。さ、
うん、
パブジーとかさ、パブジーわかる？
パブジ
ー？バトルロイヤルのゲームあったよね。はいはいはい、だんだん狭まって、
あったあったあったあったあった。
やってくやつとか、うん、あと、コールオブデューティーも同じようなシステムがあったような気がするんだけど、
あ、そうなんや。
防弾チョッキをなんかこう、シャッて入れて、
うん、
実際のヒットポイント以上に増やすってあたりと、
うん、
あとステージに多分武器が散りばめられてるんでしょ。
あ、そうそうそうそう。
最初ハンドガンだけとかで。
いや、最初ね、チョップだけ。
マジか。それなおさらじゃん。その、パブジーもさ、パラシュートでパーって降りた後に、
うん、
現地で調達するわけよね、
うん、
武器を、
うん。
その辺のもう走りや
ん。だからさ、生まれた瞬間さ、もう目の前に敵がいました、何もできません。俺はチョップで生きるみたいな感じ。
チョップチョップチョップってやってるでしょ。
そうそう、で死ぬみたいな。
で、その周りから武器持ったやつがドドドって来る可能性もあるでしょ。
そうそうそう。あとさ、武器もさ、いろいろ選べるよね。スペシャル武器みたいな。マップ中に落ちてる武器がどんな武器を置いてますかみたいな感じで選べて、例えば、ロケットランチャーだったり、グレネードランチャーだったり、あとなんか銃兵器とかっつって、まあ、あったりするんだけど、その中に黄金銃っていうのがあるんですよね。で、黄金銃は一発しか装填できへんくて、で、一発撃ったらどこに当たっても死ぬって一発死みたいな。
はいはいはい、
だから、黄金銃が落ちてるところを知ってるやつが一番強かったっていうのと、もう単純にエイムがあるやつが強かった、すなわち、もう持ってる持ち主が一番強かったっていう構図ができて。
あ、黄金銃は、リロードが遅いとか、
うん、
一応あるの？
ないない。一発撃ったら、カッチャッつって、またリロードされる。で、
あ、
リロードソフトは全部一緒。リロードソフトは、ショットガンであろうが、マシンガンであろうが、ハンドガンであろうが、ロケットランチャーであろうが、グレネードランチャーであろうが、リロードソフトは一緒。
それひどいな。じゃあ弱い武器持ってる方が損するんだ、やっぱ。
そう。だから単純に。
威力が弱い武器。
そう、マシンガンとかロケットランチャー持ってるやつは強い。で、ロケットランチャーも使い方下手したら、自分で爆風に巻き込まれて死ぬから。
ああ、まあね、それはあるよね。
そうそうそうそうそう。
うん、
あと、面白い遊び方として、うん、一発死みたいなゲームモードにもできるんですよ。なんか、そう、対戦の中で。
何が当たっても一発
死。そうそうそう、チョップでも死ぬんですよ。うん、だから、武器全く出現させへん、プラス一発死が一番面白くて、
まあ、ナイフプレイみたいな感じ
だ
よね。
そう、チョッププレイですよ。だから、うん、会った瞬間、こう、前を取り合いながら、シャン、シャン、シャンって、チョップの応酬ですよ。つかず離れずの前を、こう、行ったり来たりして、当たった
当たりそうで当たらないとか。
勝ったとかさ。
もう、武士道ブレード。
そう、武士道ブレードなんですよ。あれが、結構、何、そのテクニックとかさ、関係ないから、
うん。
うまい下手、関係なしに遊べる要素でしたよね。
確かにね、
うん、
銃器を使わないモードも面白いよね。
そうそうそうそうそう。いやーもうむっちゃやったよね。
なんかバランスむちゃくちゃに聞こえるんだけどな。
いや
ゲームの
実際むちゃくちゃやけど、まあ、うん、その子当時はやっぱり FPS っていうのがあんまりみんなやったことなかったから、
うん、
そう受け入れられたんでしょうね。で今やったら、はいはい、なんだこれはってなると思うよ多分。あれ、うん、007は映画だけやったっけ、うん、見たのはね。
僕は映画 で、うん、で、今回も007やるっつったから、
うん、
映画を見て予習してみた。
マジっすか。
うん。
お
面白かった。
面白いよね。
うん。あ、見たことあるって感じになって、うん、でも先あんまり詳しく覚えてなかったから、
うん、
あ、こんな感じだったな、確かに、っていうので楽しめた。映画自体も正直、なんかバカ系じゃないけど、
うん、
コミカルな部分は多いよ。
ああ、コミカルな部分あったっけそんな。まあ、ちょっと
だってそもそもさ、あ、まあ、映画の説明をざっくりすると、もともとジェームズ・ボンドっていう人が007っていう、まあ、コードネーム持ってる人、
ね。そうね。
だよね。
うん。
で、これはもともと1953年にイギリスの元スパイの小説家、イアン・フレミングさんが創作した架空のイギリスのスパイの物語なんだ
よ。うん、MIT じゃなかった。MI、なんていうんだよな。うん。
ボンドは MI6 所属。
MI6 やった。そうそうそうそう。
うん。イギリスの秘密情報部っていうところに。
あったあった。
でもこれ作者もさ、
うん、
元スパイっていうのびっくりしたんだけど。
マジで？そうなの？
そうそうそう。作者はもともとだから、戦争とか冷戦とかそういう時に、
おうおうおう、
あ、フレミングは第二次世界大戦中の情報部で働いてるみたいな。
やべ、すご。
で、その中の情報をこう、うまく活用して、小説書いて、その中で 007とかっていうコードネームを作ったりして。
ああ、なるほどね。
るんだよ。うん。で、ボンドはロンドンに居住してて、イギリスの。
うんうん。
で、このボンド、車も好きだし、美食家だし、アルコールも好きだし、女好きだし。
そうや、もうスーパーマンやんな。
で、1日60本のカスタムメイドタバコを吸うって。
そうな、1日60本も吸うな、あいつ。やりすぎやろ。
超ヘビースモーカーだよ。
え、それジェームス・ボンドやんな。
ボンド、ボンド。あ、でもね、作者も70本ぐらい吸って。
やりすぎや。やりすぎやって。もう息を吸うようにタバコ吸わなきゃいいよ。
で、フレミングさんもめっちゃヘビースモーカー。
あれ、なんかさ、イギリスのあのスパイの、要は秘密情報部みたいなんて、
うん、
MI6 って名前だっけ、そもそも。
MI6?
あ、あの、実在の、秘密情報部の名前も MI6 だっけ、
うん、それは一緒じゃないかな。
なんか聞いたことあったんだけど、新聞の広告で、スパイやりませんかみたいな、あの、やっとったらしいけどね、新聞の広告で募集しとったらしいよ。
めっちゃ公的に応募するやん。
すごいよな。
もうちょっとこそこそやれよ。
いや、もう、もう映画でやっとるし、みたいな。
名前が売れすぎてる。CIA みたいな。
CIA みたいな感じかな。
で、この、ボンドを演じた人で、8人いるんだけど。
あ、そうなの？今の今まで？
今の今まで。1954年から、まあ今まで。
8人で聞くんや。へぇ、そうなんや。8人。
で、一作しか出てない人とかもいるんだけど、僕の中で印象的だったのは、ショーン・コネリー。
ああ、ショーン・コネリーもやっとったな。やっとったなじゃなくて、一番昔の人だっけ、あれ。
ショーン・コネリーの前にもう一人いるんだけど。
あ、そうなんや。
だからショーン・コネリーはだいぶ古い。
あ、そうなんや。へえ、うん。
で、ロジャー・ムーア。
ほうほうほう。
で、ピアース・ブロスナン。
ああ。
で、今がダニエル・クレイグ。
あ、そうなんや。
うん。で、このゴールデンアイをやったのはピアース・ブロスナン。
あの、男前ですよね。
みんな男前。
みんな男前だけど、うん、なんかわし、ピアース・ブロスナンが一番なんか見てて、しっくりきてる感じがあって。
いい感じに、女好きっぽさが出てるみたいな。
うん、そうそうそうそう。あのセクシーさが
色気というかね。
そうそうそう。出てるから、うん、かなりハマり役じゃないのとは思ってた。
そう、昔のショーン・コネリーもかなり男前なんだけど、
うん、
やっぱまた違う感じだよね。
うん、確かに。
うん、違うイケメン。
違うイケメン。
で、なんか、まあみんな胸毛ボーボーみたいな感じのイメージがある。で、ストーリー的には、うん、結構さ、さっき言ったゴールデンアイ、映画に忠実というか、
うん、
忠実なんだなと思ってさ、
びっくりした。だから、あの、意外とそのアンテナ戦うシーンとかも、だから、アンテナ戦うんですよ、最後、ラスボスは。
うん。
そうそうそう。
で、これ、始まりが、ソビエト連邦の崩壊前のシーンで、化学兵器工場に、
そ
こを壊すために、007が潜入して、
そうそうそうそう。
そう。それが最初の冒頭の、ダムの上の方からダイビングして、そう、バンジージャンプか。バンジージャンプして、最後の最後でなんかね、こう、巻き取り機みたいなやつ、キューって行って、
っとった
で、時計型レーザーみたいな、ピューって、
懐かしい。
穴開けるんだよ。
あの、ゲーム中にもあったよ。あの、
それもある
んだ。レーザー時計。うん、あったあった。
それまあ、印象的なシーンだからね、うん、冒頭で、
うん。
で、そこに一緒に潜入してた006のアレックと合流して、
うん、
で、そこの責任者の、あの、ソビエト側の責任者のウルモフ大佐と対峙して、
うんうんうんうん、
で、アレック拘束されちゃって、
そうそうそう
、殺されるという
シーン。そうそうそうそう、あったあったあったあった、
うん。で、ボンドはそこからもう、なんとか逃げるために、
うん、
なんか飛行機が、崖下にポーって飛んでくんだけど。
あったそんなシーン。
そこに、あの、まず最初はなんかダッシュで追いつこうとするんだけど、
うん、
その後、後ろから来たやつのバイクを奪って、
バチって。
バイクで、それを追いかけて崖下に墜落する飛行機にスカイダイビングで乗り移って、逃げていくっていう。
そうそうそう、あの、空中で操縦してんな、ね。で、
ギリギリ追いついて。
上に上げて、みたいな感じだったよ、ダッシュが。
無理くり、めっちゃギリやーみたいなシーンで。
そう、うん、
見せるなーと思って。
そう、うん。
で、その後に、結局、そいつらがまたちょっと悪さを考えてて、ロシアの犯罪組織のヤヌスっていうところの。
いたわ。
そいつも出てくるんだ。
うん、ヤヌスも、そうで、出てくるよ、名前も。
女の、オナトップ。
あ、
もしくはゼニアって呼ばれる。
おった。
やつがいて、
うん、
でそいつを、007はマークしてんだけど、
うん、
そいつを、が別の国からヘリとか奪っちゃって。
あ、そうそう、そのね、ヘリをね、奪うところでヘリを破壊するゲームもあった。その、内容。
ある
あった。
で、その後にそのヘリを使って、 ロシアの秘密宇宙基地にある、
あった。
そこにゴールデンアイっていう兵器を管理してる基地があって。
う
ん、
そうそうそうそうそう。
で、そのゴールデンアイ自体は、小型核爆弾を内蔵してるんだよね。
核爆弾やったっけ？おう、なんか、ビームみたいのボショーって出すんじゃなかったっけ？
そう。ゴールデンアイは衛星として宇宙にいて、小型核爆弾を内蔵してて、
うん、
その核爆弾が爆発するときの出力で、EMP っていう、あの、電磁波を出す。
なるほど、なるほど。
その電磁波で、地球上のある特定の地域の、電子機器を破壊するっていう兵器。
そういう、あ、直接なんか俺ビームかなんかだと思ってたけど、そうだったっけ ?EMP か。
そう。だから、あの、周りの物体には被害を及ぼさないんだよね。一応。
なるほど、なるほど。
で、そこを、そのさっき言った、ヤヌスのゼニアもしくはオノトップと、ウルモフ大佐が、
ウルモフだね。
ゴールデンアイの、なんか、キー。
そうそうそうそう。
起動キーを。あのダッシュして逃げてって、うん、そっからあのボンドたちはそのゴールデンアイをなんとか阻止するために動いていくっていうのがストーリー
で、あのさっき言った秘密基地っていうの、うん、あれも、うん、あの普通にゲーム中にあったし、あ、秘密基地って確かなんかめっちゃ雪原みたいなところになかった、
うん、あるあるある、
そう、あの雪原もステージにあったわ。
だって、犬ぞりみたいなやつで走ってる人いる
もん。そうそうそうそう。いた
あ、それも出てくんの？
犬ぞりのやつはいなかったけど、
あの、
雪原で彷徨ってる思い出はあって、めっちゃ広いよ、なぜかあそこだけ。あの、印もわからんくて。うん。
その時ってさ、
うん、
ボンドはいないわけじゃん。
あのね、
いや、基地に。
そう。いないんだけど、確かあれ、うん、でも、秘密基地に行くシーンはあったろ？なかったっけ？
秘密基地はね、その、コンピューター技師のナターリアが、
うん、
なんとか生き残りましたっていうところで、ボンドはその MI6 で衛星映像を見てて、
うん、
生き残りがいるようだぞって言ってるぐらいしかないんだよ。
あ、マジか。あ、じゃあ
実際言ってないんだよ。
あ、じゃあさ、ゲームオリジナルだわ、それ。
そうかもね。
うん、なんか普通に動いてんだけど、その秘密基地に捕まって牢屋から始まるシーンとかもあったりしたんだよ。
その、
いや、わからん、忘れた。で、なんかさ、面白いんが、まあ、牢屋から始まるから何も思ってないじゃんね。で、うん、ただ、腕時計はあるんですよね。で、腕時計に、実はあの、電磁、はいはいはい、なんか、強い磁石みたいな、なんか内蔵されてる設定らしくて、で、うん、敵兵の目を盗んで、こう、ブーンって、なんか磁石をやったら、なんか、なぜか投げナイフが手に入るっていう。シャキンつって。
で、その投げ。磁力で取る
ってこと。そうそうそう。で、投げナイフで敵を倒して、開けるって進むっていうシーンがあって、ゲーム中ではね。そうそうそう。
なんかすげえメタルギアっぽいな。
あのね、結構敵見つかる見つからないの要素もあって、面白かったよ。
うん。
うん、
なんかメタルギアでもさ、うん、ケチャップで騙すって
あった。騙すとかもあった。でももうそこ言うとあれですよ、もう黙って、あの、電磁磁石ですよ。
映画の中で、すごい、うん、あの、面白いなって思ったとこは、
うん、
ボンドは、もう異世界転生者じゃないかって思うほど、銃弾当たらないんだよ。
あれはね、まあもう、
しかもモテる
から。モテるからね。そうそうそう。
もうハーレムものだよ。
いやもう
最強ハーレム、チーレムだ。チーレムものだよ。
チーレムものだからね。あんまりね、窮地に立たされることがなくて、スッと抜けちゃうよね。
ないね、
うん。
だって、下が金網のところを銃で撃たれながらこう逃げるとこあるんだけど、
あった
バチバチにこう火花散ってるけど、
うん、
ボンドに一発も当たらないから。
一発も当たらへんからな。
ボンドもヒロインも一発も当たらないから。
そうそうそうそう。あれはもう主人公だからで終わっちゃ う
。主人公特性。
そうそうそうそう。
でさっきウルモフっていう将軍が出てきたんだけど、
うん、
このウルモフ、だいぶ序盤に出てきて、その化学工場で、007と戦う、
うん、
ボンドたちと戦うよね。
あった。
その時に首かしげるんだけど。
え、そうだっけ？
めっちゃ可愛いね。
知らんわ。
おじさんなんだけど。
細かすぎるて、そんな知ってるやつ絶対おらんて。
僕昔も思った覚えがあるんだけど、今回見ても、うん、あ、これ思ったなぁと思って。うん、なんか、
ちょ、もう一回見てみようかな。
ワンちゃんみたいな。
ちょっともう一回見てみよう。あれ、アマプラで見れるよな、確かな。
アマプラで見れる。
見よう。もうちょっと見てみよう。うん、首かしげるとこだけちょっと見てみよう。
首かしげるとこ。だいぶ序盤だから、ね。
最初の方やろ。めっちゃ最初の方やな。
そう、めっちゃ最初。で、オナトップって出てきたよね。あの、ゼニアだったっけ、
うん。
うん。あいつの股関節がむちゃ強いっていう。そのシーンがあるかわかんないんだけど、ゲームに。
あのね、ゲーム中は股関節がなかったけど、ボスとして出てくるんですよ。うん、あの、ジャングルの時にかな。うん、確か、劇中もジャングルの時に死ぬんじゃなかったかな。
いたいたいた。
うん。めっちゃ硬いんよ。 あのね、ゲーム中な、橋があるんですよ。一本道の橋が。で、うん、橋抜けた瞬間さ、あれ二丁拳銃できるんですよ、あのゲーム。なんか、
あ、そうなんだ、
普通にハンドガン二丁とか、なんか軍用アサルトライフル二丁とか。
すごい。
で、ゼニアは、両手で扱うようなライフルを二丁で使ってて、ダダダダダって撃ってくるんですけど。
あのね、それこっちも二丁で、二丁対二丁
で。できるんだけど、まあ、ステージによって装備できる、落ちてる装備とかあるから、
ああ、そう
そうそうそうそう。で、その装備でなんとか頑張るんだけど、まあ、硬いんよ。むっちゃ硬くって。
硬いっていうことは強いってこと？
強い。撃っても撃っても昼間から、でも向こうはガンガン撃ってくるじゃんね。で、結局ね、なんかグレネードランチャーかなんかで落ちとったから、それで頑張って倒すとか、そんなんだった気がする。思い出せないな。とにかくね。
映画だと基本的にね、あっさりとやられたよ。
あ、そうなんや。
意外とあっさりだった、
あのね、
はず。
ゲーム中ではめっちゃ硬いよ、うん。もうなんか、なんだこのゴリラみたいな。そうそうそう。
そっか。まあでもそこまではすごい強いキャラだったしね。この人。で、006は、ショーン・ビーンっていう俳優がやってんだけど、
あれ、
この人、むちゃくちゃいろんな作品出てるんだよ。
そうなんですよ。あの人、最近、俺も去年の頭ぐらいに見たゲーム・オブ・スローンズ。
そうそうそう。
あれに出てくるんですよね。
まあ、
え？どうしたん？
そう、出てくるよね。
どうしたん？
ごめんごめん。
そうそう。
いや、あの、ネタバレしそうになったから危なかった。
え、どういうこと？あ、そうね。
うん。
あ、でもさ、いや、言いたいな、でもちょっと確かに。
いや、言われていいよ、これ。まあ、出てくるよっていうとこと、ね、あとこの人、僕、ゲームオブスローンズに出てきた時もびっくりしたんだけど、ロードオブザリングにもともと出てたんだよ。
え、そうだっけ？いたっけ？
うん。
そうなの？
いた。
何役？
で、結構なんか、なんだっけ、ロードオブザリングの勇者パーティーみたいな、あんな感じで強めの、剣士というか。
あ、いたっけ？だったはず。ちょっと見てみよう。もう一回見てみよう。ほうほう。
で、その人がゲームオブスローンズ出てきたから、
うん、
またすごい似た世界観というか、
うん、
剣使うやんね。
あ、確かに確かに。
おぉ、この人まで出たかすげえなーと思ってた。
いや、俺もね、実はゲームオブスローンズで、この人なんか、かっこいいなと思って、で、ちょっと、名前調べたら、006やないかいってなってびっくりした覚えてる。
見たことあるっていう。
そうそうそうそう。
なるよね。
うん。もうだいぶ老けたなーってなって。そうそう。
でも、なんか雰囲気変わらないなと思った。
変わらんね。で、まあ
そうそう、
ネタバレになるかもしれないけど、まあ、やめとこ。やばもうこの
人
に関しては結構面白いけど、やめとこ。あ、もう、はい。
なあ、やめろやめろ。あと、戦車って一人で操縦できるんだっていうのを。
あった。
初めて思った。
市街地をさ、なんかボンドがさ、戦車で荒らしまくるシーンになったよな、確かに。
ロシアかなあれ、どっかの市街地を、一人操縦で荒らすよね。
そうそう。
さすがに、手法は撃たないけどさ、あんな操縦できるんだなと思って。
それはボンドやからできるんでしょ。
ボンドだから足でめちゃくちゃ操縦してるからね。
やってそうじゃない普通に。
涼しい顔でやりそうだよね。
あのさ、市街地戦も実はさ、ゲーム中ではあってさ、
あるんだ。
で、戦車あるんですよ。で、戦車移動し、唯一ちゃうかな、そういう乗り物乗って、やんちゃできるようなステージがそこだけしかなくて、戦車が普通に手法を撃てるんですよ、こっちは。
撃てるの？
そう、撃てる。
一人で玉込めもして。
そう。
廃墟もしてみたいな。
ただ、戦車は、
忙しいな。
戦車は、中に入ることができなくて、外に顔出した状態で、スポンって入った状態で頭出して、動かすような状態だったから、普通に撃ったら食らうんよ。
映画では、一応なんか撃たれそうな時は、中にヒュッて入って、
そう。
操縦してたよ。
いやいや、もう、あれですよ、黒ひげ危機一髪みたいにスポーンって入って、頭出てる状態で、ガーって移動して。で、
そういうとこ抜けてるんだよね。
で、引いたりして、で、まあ、ただ無双できるんですよね。で、そんな中、イエイイエイってやっとったら、ロケットランチャー撃ってくる敵が出てくるんだ。で、それがめっちゃ精度いいんだって。もうなんか、イエイイエイさ、ドヒューボコーンって言って、ドゥドゥってして、死ぬみたいな。
戦車めちゃくちゃいい的だよね。
そう、いい的なんですよ。で、しかも。
さすがに戦車の裏側にラジエーターはついてないでしょ。
それ、どこのなんとかのバリキュリアな話。そう、ないです。
ないか。
あれはね、でも、 で、しかも敵弾無限だからさ、なんか、
あそうだね。
その時は、さすがにね、戦車降りて戦うのが正解。
あ、降りれるの？
降りれる降りれる。そうそう。
ああ、降りれるんだったらいいやん。
でも降りても、普通に、生身の人間のやつを撃ってくるから、めっちゃそいつだけ強かった思い出ある。あ
きついね。
ゼニアより強かった思い出ある、なんか。
狙撃銃みたいなやつがないと、
さすがにきついんだけど、そうそうそう。うん
いつもさ、007シリーズを見てワクワクするのが、
うん、
Q の開発室ができた時。
面白いね。あれ面白いよね。
面白いんだよ。
うん。
うん。で、絶対 Q の発明品をさ、絶対持って帰ってこいよっていうふりをするよね。
そうそうそう壊すなよみたいな。そうそうそうそうそう。そう
毎回お前壊すんだから持って帰ってこいよって Q が言って、で、絶対持って帰ってこれないんだよね。
そう、絶対ぶっ壊すって。そうそう。
やっぱなんかね、出てくる発明品をなんか、
うん、
お試しで使ってるやんね、みんな。
あの、試験的にね。
試験的に。うん、で、その時にいろいろトラブってるの見ても面白いし、
あ
なんか電話ボックスの中に閉じ込められてる人とかいたり。
あ、そうそうそうそう、そう。いたいたいたいたいた。
そう。で、最後に、普通のサンドイッチみたいなやつを見て、うん、これは何の発明品だみたいな感じ見てると、
うん、
おい、それ猿なって言うんだよ、Q が。
うん
で、それはわしの昼飯だっていう
面白
うわ、面白いと思って。
なんか普通にな
そのうち。
その中になんか銃でも仕込んでんじゃねえのって
言
った
ら、
それは普通にわしの昼飯だよって。サンドイッチ型爆弾だ、みたいな。
そうなんだよ。
いやー、確かに
007、
今見ても面白いだろうね。
面白い。
あのね、007、だからそっからちょっとハマって、その次のなんか、トゥモローネバーダイとかも結構見とった気がする。同じピアーズ・ブロスなんだったから、
うん、
めっちゃ楽しめて見た思い出があるけど。
やっぱゲームでも最後、ボールペンが活躍するの？
ボールペンってなんかあったっけ？
あ、違うんかもしれないな、じゃあ。
ボールペン？
うん。この映画のゴールデンアイの作品は、
うん、
最後ボールペンが活躍する。
どう活躍するっけ？覚えてね。
一応そのボールペンが爆弾なんだけど、
うんうんうんうん、
それを、まあ、うまく使って、
うん
ゴールデンアイの006と戦う基地の窮地を脱するみたいなところで使うんだけど。
それはね、なかった。もう単純に、そういうペン型爆弾じゃなくて、もしあったとしたら普通に爆弾投げてると思う。モーションセンサーとかリモコン爆弾とか。
そうそう。あ、そういうのがあるんだ。
そう。爆弾系のものがあって。そうそうそう。
はいはいはい。
そうか。ちょっと、あんな、その辺また覚えて、全然覚えてないわ。
うん。
これ結構ね、64の開発についても結構面白い話があって、
うん、
実は発売されたは、確か97年だったかななんですよ、
うん
64版のゴールデンアイは。で、うん開発始まったのが確か95年とかだったんだけど、実は95年って64のコントローラーとかまだ、全然発表されてない時だったらしくて、そうそう、期待がないみたいな。
はいはいはいはい。
だから、なんか、開発中の初期段階は、なんかセガサターンのコントローラーを改造してやってたらしいよ。操作
性能。ちなみにセガサターン知らないんだけどさ、コントローラー。似てるの？
全然似てないよ。改造してやったらしい
よ。やべえ。
っていう話をなんか記事で見た。面白いと思って。
すごいね。
あとは、最初はなんか普通に、ガンシューティングってあるやん。要はね、ね、こう自分でプレイヤーが銃っぽいコントローラーを、つけて、
ガンコンで
やるような感じで、ガンシューティングとして制作されてたらしいんだけど、
うん、
まあ、それがまるっと変わって、で、うん、今みたいな形になったっていうのがあるのと、あと面白いのが、うん、64って、64のコントローラーって裏にさ、バッテリー
ボタンがある。あ、違う、ごめん。
そう、なんか別で、振動パックとかさ、あとはメモリーパックとかさ、つけれるところがあるんですよ。
うんうん、
裏に。それに、なんか銃のリロードみたいな感じで、なんかマガジン入れたり刺したりしたら面白いんじゃないかみたいな案もあったらしくて。
あ
で、要は銃撃ってリロードするときに実際にそのパックをこうパカって外して、で、また刺し直したらリロードされるみたいな案があったらしいんだけど、
うん、
で、それをやったら、まあ開発者いわゆる、まあゴミだったって言っとたし。いらんだ、まあ、
これはやめようみたいな。
でも聞いた感じめっちゃ面白そうやんな。これやったら面白いんじゃねみたいなね。でも実際やったらダメだったねっていう話らしいわ。
それだったらガンコンで実用してほしいよね。
確かにね。ガシャってやってパカって。でも、弾をその、抜いた後の弾をまた刺し直すっていうのもなんか違うよな。なんか。
確かにね。確かに確かに。
で、もっと面白い話があって、 で、これって、まあ言うてまえばさ、銃で人を、まあ倒したりするゲームだから、結構、グロい描写、殺人描写というのが、まあ、あるねっていうところで、任天堂は実はちょっとそれを危惧しとったんですよ。
うん、
まあ、開発はレア社っていう、ほら、ドンキーコングとか作ってた会社が、作ってたんだけど、
うん、
で、結局最初のアイデアでは、銃で撃たれたら血がブシューって出るような、描写にしようとしとったんだけど、うん、まあ、それをやめて、撃ったところ、敵が当たったところだけちょっと赤く血のりがつくような感じに、直したっていうのが、まあ、一個あったのと、あと最後に、やっぱりその宮本さん、宮本さん今日いっぱい出てくるけど、宮本茂さんがメーカーにそのレア社にアドバイスした内容が面白くて、うん、で、最後に、まあ、エンディングで、ゲームのエンディングで、まあ、今まで倒した敵が、まあ、病院で寝てるような描写にして、一人一人と最後握手して迎えるエンディングを作ったらどうだっていうような、はいはい、そのシーンを入れろと。
死んでませんってこと。
そうそうそうそうそうそうそう、うん。実はその演技ですよじゃないけれども、まあまあ本当は死んでないんだよみたいな描写を入れたらどうだっていうアドバイスもあったらしいんだけど、まあそれは当然没になりましたっていう。
うん、
そうそう。なんかちょっとその辺の、そのね、やっぱ子供向けのゲーム機っていうのもあるから、そこをやっぱり ね、気にしたんでしょうね。そんな話があって面白いなと思って。うん、
そこを考えてるの面白いね。
そうそうそうそうそう、そう、うん。
よくあるのはさ、血じゃなくて緑の色にするとかさ。
ね、あったね。そうそうそうそうそう、
う
ん。
そういうのはあるけど。
で、
病院で握手するは面白いな。
そうそうそう。それと、もう一つ面白いのが、うん、マルチプレイ。さっき言った4人で対戦するやつ、うん、実は、最初全然やる気なかったらしいんですよ。なんかもうストーリーだけみたいな感じやったらしくて、開発の時は、うん。で、なんかこっそり作ったらしいんですよ、開発側が。なんかこれやったら面白いんじゃねみたいな感じで、うん、まあ結構優先度が低いタスクとして進めとったら、まあ面白いなってなって、で、リリース、要は任天堂に出します、うん、ちょっとやってみてくださいみたいな感じのリリースになった直前に、実はこういうモードも入れてみましたっつって、リリース直前に内緒で作ったモードを任天堂に出してサプライズしたっていう話があって。
へぇ
ー。そうそうそう。で、それが面白くて、みたいな。
そう、結構さ、じゃあ、容量的には余裕あったんだね。
みたいですね。
昔のファミコンとかになるとさ、
うん、
もう、なんとかこの容量に収まるように収まるようにみたいな感じでやってたって話を聞くからさ。
そう、それを売りにしてた、1メガバイトとかさ、大容量1メガバイトとか言ったりするもんね。
まあその頃は多分、だから基盤自体にさ、そんなデータ入んないから、
うん、
なんとかコストを抑えるために、やってたりすんじゃないかなと思うんだけどさ。
なんかあるんかな。
うん。そんだけおまけ要素入れれる余裕あったんだなっていうのはびっくり。
確かにね。でも結構開発は、ね、最初、うん、最初っていうか結構しんどかったもんらしいよ。なんか、夜遅くまでやったりとかね。
うんうんうん。
で、あと最後に面白いのが、ゲーム中はやっぱり銃が出てくるんで、うん、で、結構さ、ジェームス・ボンドが使ってる銃として PPK が最初、うん、有名だったんですよ。ジェームス・ボンドの銃といえば PPK みたいな、うん、ヘッケランド・コッホの PPK みたいな感じ。うん、あとはいろいろさ、うん、AK みたいな銃も出てきたりするんだけど、ゲーム中でね。ただゲーム中ではその名前は出てこないんですよ。うん、AK とか PPK とか、実銃の名前を出してないんですよ。で、これはなんでかっつったら、まあこれも結構面白い話で、当時その FPS っていうゲームがあんまりなかった中、まあちょこちょこあったんだけど、その実銃の銃の名前が登場する FPS ってなかったらしいんですよ、その時の当時は。で、
の、
うん、そうそう。で、結局、じゃあその、ボンドが持ってる、PPK が、どうするかってなった時に、その銃器メーカーとのライセンス的にどうなるかわからないっていうのがあって、
うん、
最強と言われた任天堂法務部も、ちょっとわかんねえからやめとけっていう話になって、銃の名前はそれらしい名前になったんですよ。なんか PP7 かなんかそんな感じの名前になったり。そうそうそう。で、面白くんが、スコーピオンが出てくるんですよ。スコーピオンっていう実銃があるんですけど、うん、サブマシンガンなんですよね。
あるね、
うん。うん。あれが、KLOBB っていう、銃の名前に置き込まれとって、これ何なんつったら、なんか開発者の中のケン・ロブっていう人がおって、ケン・ロブ、KENLOBB、で KLOBB なんだけど、で、なんでこの人の名前にしたかっていうと、そのケンさんっていう人が、性格上、まあ、うるさくて、しかも精度が悪いからっていう、理由で、で、スコーピオンもそんな感じじゃんっていうことで、KLOBB になったとか、そういう話を書いてあった。
なるほどね。
まあでも本当に
由来があるんだね、
う
ん。
今でこそ結構ね、バトルフィールドもそうだけど、ね、実銃の名前あるんじゃなかったっけ？
実銃のやつもあるし、
うん、
あえてかわかんないけど、実銃じゃない名前にしてるのもあった。それこそさ、バイオ4とか、
そうね。
もさ、
確かに。
なんだっけ、レッドナインみたいな。
レッドナイン
名前じゃなくて。
でも、
レッドセブンだったかないんだったか忘れたけど。
ベレッタとかなかった？
あ、そっか。ベレッタとかは。
デザートイーグルとか。
ね。
うん。
あ、けど。あれもさ、うん、ライセンスとかがよくわかんない。
確かに。だってさ、確かバイオハザード2出た時は、
うん、
レオンのマグナムも、デザートイーグルだったんだけど、確か4ぐらいから、なんか、うん、ハンドキャノンみたいな感じの名前に変わってたよね、なんか。
そう、それがあえてなんか、デザートイーグルよりより威力ありますせーみたいな感じで、名前を変えてるのか、ライセンス的な話なのか、
その辺はちょっと謎よね。ね、でも、もっと言えばさ、メタルギアソリッドなんて完全じゃん。うん、もう、装甲のピストルとかさ、完全に出てるよね。だから、もしかしたら、ライセンス料っていうのは発生するんかもしれへんね。それなりに。
で、払いさえすれば。
そうそうそう、実銃出していいよとかさ、ある
ん
かもしれん。まあ、その辺の流れは全然ちょっとわかんないんでね。なんともですけど。うん、
あえて、まあ、もじった名前も面白いよね。
うん。
そういうやり方したか、みたいな。そういうもじり方したのか、っていう面白さあるよね。
あるあるあるあるある。
うん、僕もあっち好きだよ、結構。う
ん、まあ、そんな感じかな。で、まあ、ゴールデンアイはまた、ね、スイッチでも遊べるから。
うん、あ、スイッチで遊んだらさ、
うん、
絶対今まで活躍できてた人って、むずいよね。画面4分割だとさ、見えてたわけやん。
そうね。そうね。
でもそれが普通の FPS になる、なんだ、普通の FPS 体制になるから。
ああ、いや、違うんじゃね。あれさ、多分4分割になると思うぜ。
4分割のやつをみんな見ながら
やる。みんな見ながらやると思うぜ。だから、あそこにオールな、はい、じゃあ角に適当にロケットランチャー撃ったら配信だ、みたいな。
マジか。それだったら潔いね、ちょっと。
でね、ちょっとね、ゴールデンアイ、もうちょっと時間が長くなっちゃったからだけど、うん、ゴールデンアイ007、
うん、
この続編じゃないけども、同じ FPS のゲームで、64のゲームで、パーフェクトダークっていうゲームを出してるんですよ。
うん、
同じレア社から、
うん。
これもまた面白くってね、またちょっと次回、機会があれば、話せればいいなと思います。いいね、うん。
ほうほうほう、うん、結構出してるな、007シリーズ。
出しとるね。まあ、Wii のリメイク版とかもあったりしたんかな。任天堂からやったらね。
なるほどね。
うん、まあ、あと、EA ゲームズとかも出してるけど、それはまた別のお話ということで。
なるほど。
うん。
はい。
はい、じゃあ今日はこんなもんかな。
うん。
はい。はい、チャンネルを気に入ってもらえたら、フォローと評価をお願いします。あなたのゲームやアニメに関する思い出についてのメッセージもお待ちしております。リンクは概要欄を参照してください。ではまた来週。さようなら。